オカルトエンカウンターズ、オカルトを推理するボリューム34、妖怪パート5。はい、今回妖怪編パート5でございますが、まだまだ鳥山石燕ガズ百鬼夜行続きます。
はい、そうですね、江戸中期の、まあ、妖怪画家、妖怪を描いた、まあ、絵師ですね、画家の、まあ、エポックメイキング的な存在の鳥山石燕さんが描いてきた紹介を、はい、描いてきた妖怪を紹介するシリーズの、まあ、パート5ってことですね。
そうですね。まだまだ終わらず、
はい、いや、そうですね。妖怪、あ、こんなのもいたんだと、こう、無限に湧いてきますし、まだまだね、誰もが知ってる、メジャー妖怪で出てきてない奴らが、そこそこいますからね。
そうですね。しかし、思うのは、はい、まあ、今までパート4まで話してきたんですけれども、この、ガズ百鬼夜行、これらがこう戦火をくぐり抜けて残ってたっていうのがちょっと奇跡的なのかなっていうふうに思ったりもします。
うん、なるほど。どうなんですかね、まあ、結構その肉筆本で一冊ってわけじゃないから、それだけもしかしたら江戸時代、まあ、ベストセラー的に版がすられてたくさんあるからっていうこともあるのかもしれないですね。
そうですね。だからベストセラーだったから生き延びたっていうことはあると思うんですよ。
まあ、これ同人誌だったらもう全部燃えちゃってるか捨てられてる。
はい。他にも多分出てたと思うんですけれども、まあ大体戦火でね、焼けてなくなっちゃったり。
まあそうですね。
するわけじゃないですか。
ね。
あと歴史的重要本でもないから、はい、発見されたとしても、なんか捨てられちゃったりとか、ゴミとして処分されたりする可能性もなきにしもあらずですからね。例えば徳川家がうんぬんとか、室町時代の何々とか、明の、と中国ですね、昔の、はい、明の何々とか清の何々だったらこれはって思うかもしれないけど、なんだこの落書きとかって捨てられちゃう可能性もありますからね。
ですよね。だってね、それこそ将軍家とかね、そう、大名が持ってるような狩野派とかそういう正統派のやつじゃなくて、はい、多分感覚的にはね、怪獣図鑑的な感じだったかもしれないんで、いわゆる、ね、まあ、ジャンクカルチャーですよね、
はい、歴史的価値が実はあんまりないっていう、
まあ、大衆的なものっていうね、
はい、一応ね、中国で妖怪が発祥してるはずなので、はい、そこから絵が描かれて日本に入ってきて、それをコピペして、まあ今みたいに PC じゃないから手書きで、
そうですね、
はい、書き直して、その書き直したことによってまたこうどんどん別の神話が生まれてくるっていう。
そうそう、ね、こう作家によってはね、ちょっと魔改造をしてちょっと俺の味付けをしとくかっていうのもあるでしょうしね。
そうなんですよ。で、私ちょっとまだ、ガズ百鬼夜行に入る前にちょっと話したいんですけれども、はい。